広報千代田、令和7年2025年12月5日発行、第1653号。表紙、エンターテインメントは時代を超えて。写真、東京宝塚劇場客席内。無人の1階席と2階席を前方から映しています。客席は赤い絨毯の上に重厚感のある赤い椅子が並び、サイドの壁からは照明が模様のように浮き上がって見えます。コンテンツ、今号の主な内容。千代田学びフェス。千代田区の家計簿をお見せします。区職員の給料、手当などの状況。
特集、エンターテインメントは時代を超えて。令和7年、もし昭和が続いていたら昭和100年という節目の年です。区は古くから日本のエンターテインメントの中心地であり続けてきました。現在も劇場や映画館などの劇場施設が数多く存在し、全国からたくさんの人々が訪れています。こうした施設は町の歴史とともに歩み、人々の夢を紡いできました。本特集では、昭和から令和まで時代を超えて愛される区内の劇場をご紹介。日比谷図書文化館の特別展では、区所蔵の劇場関連資料を通じて昭和という時代と文化に迫ります。写真6枚。1枚目、写真提供、東宝株式会社、旧東京宝塚劇場。2枚目、現在の東京宝塚劇場。3枚目、芸術座。4枚目、シアタークリエ。5枚目、日生劇場。6枚目、リニューアルされた日生劇場。写真提供、日生劇場。写真はいずれも建物の外観、シアタークリエのみ正面入り口の様子です。シアター1。東京宝塚劇場。美しい夢を見ているかのようなひとときを。旧東京宝塚劇場は1934年昭和9年に誕生。創設者小林一三氏は、阪急電鉄や宝塚歌劇団、東宝、阪急百貨店の創業者で、日本のエンターテインメント文化の発展に尽力し、日比谷の街づくりに大きな役割を果たした。一部少数の特権階級の娯楽ではなく、いい芝居を大衆化し、安い料金で家族と共に楽しんでもらいたいという理念のもと、旧東京宝塚劇場は東京での宝塚歌劇の拠点として設立された。太平洋戦争での閉鎖や連合軍による接収など大きな苦難を乗り越えてきた。2001年平成13年に現在の建物に建て替え後、新たな歴史を刻み続けている。光り輝くシャンデリアや赤い絨毯など、劇場に入った瞬間から日常を忘れ夢の世界へ誘われる空間を演出。座席数は2079席と、兵庫県の本拠地宝塚大劇場に比べてコンパクトながら、限られた敷地に宝塚大劇場のエッセンスが感じられる空間だ。さらにスタッフの温かいホスピタリティが観客に特別な体験を届け、宝塚歌劇ならではの世界観を支えている。世界でも数少ない出演者が女性だけの劇団、宝塚歌劇団。花、月、雪、星、空の5組と戦火で構成され、各組70名から80名の宝ジェンヌが在籍している。公演のほとんどは物語の世界観を堪能できるお芝居と、きらびやかなショーの2本立て。1回の観劇で異なる体験ができるのも魅力。一列になって踊るラインダンスや、フィナーレの大階段での群舞、出演者全員によるパレード、男役と娘役がペアになって踊るデュエットダンスは、宝塚歌劇でしか出会えないステージの魅力だ。また豪華な舞台装置や衣装も見どころの一つである。衣装は帽子や羽飾りまで 専属スタッフが手作りして完成させる。照明に映える色や舞台での立ち位置なども計算して、衣装に散りばめられたスパンコールや繊細な飾りはまさに芸術品だ。ベルサイユのバラ、エリザベートは再演を重ね、時代を超えて愛される不朽の名作だ。近年はアニメ、シティハンター、映画、オーシャンズイレブンなどの人気作品や、劇団新幹線とのコラボなど、幅広いジャンルに挑戦。観客層も女性中心から男性にも広がりつつあり、仕事終わりの男性や家族連れなども見られ、公演によっては男性の観客が2割弱を占める。また、ライブ配信や映画館でのライブビューイングも定着し、劇場に来られない人に作品を届ける取り組みも進めている。女性が演じるから生み出される華やかでファンタジックな世界。豪華絢爛なステージと宝ジェンヌの輝きは老若男女問わず、これからも観客を魅了し続ける。宝塚歌劇という言葉を一度は聞いたことがある方が多いのではないか。一度感激することで、唯一無二の夢と感動の世界がきっと心に残るはずだ。東京宝塚劇場は日比谷の歴史あるランドマークとして、さらに時代を超えて愛され続けるだろう。写真5枚、1枚目。舞台の端から端まで一列に並んで踊るラインダンス。コピーライト、宝塚歌劇。2枚目。ロビーの階段とシャンデリアは劇場の象徴。3枚目。宝塚歌劇111周年の今年はホワイエに装飾があしらわれている。4枚目。花組公演、愛、ラブレビューのフィナーレ。コピーライト、宝塚歌劇。5枚目。取材を受けていただいた阪急電鉄株式会社歌劇事業部東京総支配人の岡田さん。シアター2、日生劇場、村野東吾の曲線美が息づく劇場。日本生命創立70周年の記念事業として、1963年昭和38年に誕生した日生劇場。その設立には、当時の社長の将来の文化の発展に寄与したいという願いが込められていた。特に日生劇場は子供たちへ文化に触れる機会を提供し続けている。設立当初から続く日生名作シリーズでは小学生を無償招待。ミュージカルや人形劇など多彩なジャンルの作品を日生劇場だけでなく全国各地で上演している。日生劇場オペラ教室では中高生に向けてオペラを低廉な価格で提供。一般向けに8000円から1万2000円で販売する公演を10分の1程度に。設立当初から続く子どもたちに本格的な舞台芸術を届けたいという思いは今後も継承され、子どもたちの豊かな情操や多様な価値観の育成に寄与していくのだろう。設計を手掛けたのは日本建築界の巨匠村野東吾。客席内の壁や天井はすべて曲面で構成され幻想的である。壁には青や赤、ピンク、白、金のガラスタイルが鮮やかに散りばめられており、当時の職人が一枚一枚手作業で貼り付けたという。天井には2万枚のアコヤ貝が貼り付けられ、真珠の輝きを再現している。設計時、この曲面の壁や天井でどのように音の跳ね返りをコントロールするかが問題になった。村野氏は劇場の10分の1の模型で光の反射を音の跳ね返りに見立てて検証を重ね、どの座席でも同じように音が聞こえる空間を完成させた。オーストリアの名指揮者カール・ベーム氏が日生劇場の音響に満足したと称賛し、小沢征爾氏が電報で村野氏に知らせたという逸話も残る。客席の中でも特に人気なのが1階席と2階席の間にあるグランドサークル席。昭和天皇皇后両陛下と西ドイツ大統領夫妻が並んで感激した席で、 役者と目線が合うような感覚を味わうことができる。2列のみで1階席に比べスペースにも少し余裕がある作り、価格も1階席と同じで知る人ぞ知るお得な名席である。村野氏の美学は客席内にとどまらない。客席に上る階段やその手すりもこだわり抜いた。階段の裏面は布一枚でつながっているかのような丁寧な仕上げ。手すりは女性が握りやすい細さで、礼儀的に紳士が貴婦人にちょっと手を差し伸ばす感じをイメージしてデザインしたものである。ピロティの天井には幾何学模様に穴の開いた石膏ボードを採用。カウンターやもぎり台、ゴミ箱までも村野氏が手がけているというのも驚きである。またロビーにはシャガールや上野リチなど数々の絵画や彫刻が並んでおり、劇場全体が一つの芸術作品として存在している。公演と合わせて劇場の鑑賞を楽しむ観客もいるようだ。劇場全体で非日常を感じ、ゆったりとした時間を過ごすことができる。村野氏の傑作ともされる日生劇場はさらなる時代を超え守られていくだろう。写真6枚。1枚目、訪れた子供たちはジンベエザメのお腹の中にいるみたいと驚く客席。写真提供、日生劇場。2枚目、手作業で貼り付けられたガラスタイル。3枚目、ピロティ天井の幾何学デザイン。4枚目、ロビーには螺旋階段が5つ。5枚目、 NHK みんなの歌ミュージカルリトルゾンビガール、ののとショーと秘密の森公開舞台稽古。写真提供、日生劇場。6枚目、取材を受けていただいた日生劇場劇場部部長の綱脇さん。シアター3、日比谷シアタークリエ。近いからこそ味わえる舞台の神髄と熱気。地下に広がる劇場、日比谷シアタークリエ。2007年平成19年に開館し、演劇の新しい発信源として日本のエンターテインメントを支えている。前身は1956年昭和31年に誕生した芸術座。2005年平成17年の閉館まで数々の名優たちがその舞台を彩り、1961年昭和36年に上演された放浪記は当時無名に近かった森光子の名を一躍高めた。かつて半世紀近く愛された劇場の歴史を受け継ぎながら、演劇の新しい発信源として時代とともに進化し続けている。ストレートプレイやミュージカル、朗読劇、音楽劇、コンサートなど多彩な作品を上演し、観客の年齢層は幅広い。近年話題のジャージーボーイズは男性客も多く訪れた異例のミュージカル。2005年平成17年にブロードウェイで開幕し、2014年平成26年には映画化された名作が、2016年平成28年に日比谷シアタークリエに上陸し、新たな歴史を紡いだ。シアタークリエはシアタークリエーションを略した造語。常に新たな作品を創造する場であり、想像を巡らせる場であるという意味が込められている。創造、漢字創設の創、造形の造と、創造、漢字瞑想の創、銅像の像を掛け合わせたダブルミーニング。座席数は最大で618席、舞台から最高列までわずか25メートル。この舞台と客席の距離の近さが最大の魅力だ。オペラグラスがなくとも味わえる臨場感や舞台と客席の一体感は圧巻である。オペラグラスを使って役者の細やかな表情や動きを楽しむのも一興だ。客席内の設計にも工夫が凝らされている。11列目までの前方席は千鳥配置とし、12列目以降は前方席よりも段差に高さを設けることでどの席でも見やすくなっている。万が一見づらい場合には クッションの貸し出しもあり、サービスも行き届いている。劇場に入ってすぐにギリシャ文字が刻まれた大理石の壁が目に留まる。約20個の古代ギリシャ劇の名言が刻まれ、演劇の原点を静かに語りかける。階段で絵画作品、喜怒哀楽を見ながら地下の劇場へ向かう。エレベーターではなく、あえて階段を使ってみるのもいいだろう。地下のホワイエにはピアノやギター、ハープなどをモチーフにデザインした楽器と呼ばれる作品の絨毯が敷かれ、劇場らしい華やぎを演出。内装にも細部にまでこだわりが感じられるのも魅力の一つだ。アクセスのしやすさと利便性も魅力。日比谷シャンテ地下2階より地下鉄と直結しており、雨の日も濡れることなく入場できるため安心だ。年間約15作品を上演し、他の劇場と比べ公演数が多いのも特徴。開館から18年、時代に合わせた新しい作品を届け続けている。演劇の魅力を未来へつなぎ、世代を超えて愛される劇場を目指す日比谷シアタークリエの挑戦は続いていくだろう。写真6枚。1枚目、客席内は舞台から最後列までわずか25メートル。2枚目と3枚目、エントランスホールの古代ギリシャ劇の名言が刻まれた壁。4枚目、楽器をモチーフにした楽器という名の絨毯。5枚目、絵画作品「喜怒哀楽」の楽を表すのはリンゴという作品。6枚目、取材を受けていただいた東宝株式会社演劇部工業統括室副室長の三信さん。